武井泉の赴くままに。さあ始まりました、武井泉の赴くままに。まずは一曲聴いていただきましょう。ジャングルカンガルーで光。
少し違っていたんだ。愚かな僕は帰り道を忘れて迷うたびに誰かが道を教えてくれた。僕は波に飲まれながらどこまでも進んでゆくのだ。
この番組は毎回さまざまなゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする番組です。改めましてこんにちは、武井泉です。はい、かおりちゃんは今回お休みなんです。ただね、この収録現場にはいないんですけれども、ゲストコーナーと、そうですね、ゲストコーナーですねの音源にはかおりちゃんいますんで、ゲストさんと僕との3人で、会話してますので、そちらをお聞きいただければ、まあかおりちゃんファンの方にも、楽しんでいただける放送になってるのではないかなと思います。はい、なので最後まで聞いてください。はい、ところで12月に入りまして寒くなりましたね。11月が暖かくてね、なんか春かっていうぐらい暖かかったんですけど、12月に入って急に寒くなって、風邪とかひいてないですかね皆さん。インフルエンザも流行ってきたみたいなので、しっかりとね予防して、体調を健康に保ったまま、このまま12月を乗り切って楽しい年末と、そして来年の年始にまで駆け抜けたらいいなっていう感じですかね。はい、それではいつもかおりちゃんが読んでるやつを読んでみようかと思います。久しぶりなんでとちたらごめんなさい。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。はい、エマ、かおりちゃんいないですけれども、今回も武井泉の赴くままに、赴くままにスタートしていきます。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
ゲストコーナー。はい、ゲストコーナーなんですけれども、オープニングで軽く触れました通りに、前もって収録してきました。 かおりちゃんと僕とでゲストさんに会って収録してきたんですけれども、そのゲストさんは、この番組ももう最多の4回目の登場になります。茨城ロボッツの、まあ今だとビールの売り子さんとか、あとグッズ売りのお姉さんとかでおなじみの小沢かすみさんをゲストに音源を収録してきました。まあね、昨日知れた仲間人なので、だいぶ賑やかでゆるいトークになっています。その辺もお楽しみいただけたらいいかと思います。それでは音源どうぞ。はい、というわけで今日は
始まってるよ
ゆるいな。
しっかりしてだってあれだよ、ちゃんとこの前に喋ってるから、なんか多分俺がそういうじゃゲストは、かすみちゃんです。小沢かすみちゃんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
自ら行くスタイル
かすみちゃん4回目なんだよね。
そうなんですよ、4回目です。ありがとうございます。
びっくりだよね、この番組最多
最多ゲスト、
最多だよ、ね、
やっと記録更新、
ね、
このまま更新し続けてもらおう、ね、
しかも出るたびに肩書きが違くて
確かに。今日はどんな肩書き
今日は何がいいですか、
ね、何でもできるから、
何でも。だからあれでしょ、ビール売ってるじゃん。
そうなんです。売り方がひどい
居酒屋みたいな。
ビール売ってんじゃん
写真見るもんね最近ね、ツイッターって
B2 の茨城ロボッツの、アダストリアミトアリーナっていう会場限定でビールの売り越してます。
あ、そうなんだ、あれ会場限定なんだ。
っていうのも、その樽をいっぱい置く場所が必要になっちゃうから、他の会場だとなかなか難しくてできないんですけど、なのでアダストリアミトアリーナ限定の売り子です。
樽ってあれだよね、よく飲み屋とかにさあるじゃん、こんなでこんなってラジオで分かんないけどさ
ひどい
分かりますね。
普通の樽です。
あの樽、生ビールの樽、
あれ背負ってんの。
背負ってるのはトータル15キロ。
15キロ、あの樽そのまま背負ってんの。
あの中身は樽です普通に。
あ、そうなんだ。
はい。
なんかそれ専用の背負うやつとかじゃないんだ。
いや別に違いますね。外でイベントとかでなんかこうやってビールついてるところとか、
こうやって
と
か、あれよく
ビールを
サーバーで、ね、サーバーでね、こうレバー引いて
のと全く一緒のやつです。
あれ背負ってんだ。
あれ背負ってます。
すご
っ。すごくない。でさ、ビール継ぐときさ、グラス、どうやって継ぐの。あのさ、片手に例えばグラス持つじゃん、
はい、
そしたらレバーはどうやって引くの。
あのノズルがあるんで横に、それをシャッてやって出てきます。
あ、ノズルについてるの。
そうなんですよ、
スイッチっていうか、
はい、
レバーが。
で、普通にピストル打つみたいに押せば出るんですよ。で、逆に戻すと泡が出るんですよ。
あ、全然できるんだ。
ね、そうです。
香りちゃん全然わかんないんだ。
ごめん、そうすぎて。
話しちゃった。
いや、聞いてるリスナーの皆さん全然わかんない。
これの、これ普通のサーバーと一緒ですね。
うん、
わかります。奥と手前で。
そう。ね、
違うみたいな。
多分未成年には分かんないけど、大人の皆さんはなんとなく想像つくかな。飲み屋さんに行ってね、ビールついてもらうときに、こうビールをね、最初つぐとき手前下にギュッて押すと黄色い液体が出てきて、
奥に
押すと白い泡が出てくるっていうのは、
そうですね、ノズルバージョンになって、ちょっと分かれて出てきて、
じゃあ下手くそな人ダメじゃん。
いや、私もでも、歩いてると泡立っちゃうんですよね、揺れで。
あ、そっか。
だから、泡になっちゃった時は、あまりにもひどい時は、ペケにするけど、まあ半分ぐらいだったら、ちょっと泡になっちゃったから飲んでって言って、次からって言って、飲んでもらってて。
ああ。
そうやってます。私は。
そうやって言ってるんだ。そう。スポーツ見ないからさ、あんまり。あの会場で。
はい。
基本、はい、だからそのビール売りの人って遭遇したことないの
よ。ああ、来てください、こんな、
ね、
水戸に。
かおりちゃんが乗っけてってくれれば俺ビール飲む。
いいですよ。
本当に、
うん、
やったね。
買うのは私ね、飲まないけど買いたいから。かすみちゃん買いたいはやりたい。
嬉しい。
やりたい。
私のなんかその太客っていうか固定で買ってくださる方、女性が多いんですよね。
あ、そうなの。
なんかかすみちゃんって結構美人な人ってこうあれじゃないですか、男性ファンが多いって感じだけど、かすみちゃんってなんか女性からも好かれる女の子だから。
そうだね、
うん、絶対女性ファンも多いと思う。
なんかもう奥さんが私のことをすごい可愛がってくださってて、旦那さんにかすみちゃん以外から買わないでみたいな人が言ってくださるぐらい女性の方がすごく多くて。
うん、
でもそうだね、かすみちゃん、そう
だね、女の人の受け良さそうだもんね。
そうですか。
サバサバしてるじゃん。
おう
今の方が そうね、そう、結構その多分かすみちゃんのことこうやって、まあ俺はさゲストで何回か出てもらったし話してるから、うん、なんとなくかすみちゃんのキャラクター分かってるけど、
はい、
よくさ SNS に上がってる写真だけ見たりとかさ、
うんうんうんうん、
ね、ロボットのこうビール売ってる姿とかさ、うん、あれ見るとさ意外とそう、
今竹井さんがひどいモノマネをしました。伝わらないけどひどい真似をしました。
やめてひどい。そうそうそうそうじゃない。あのね、そう、何を言おうって、かすみちゃんがちょっと入れるから分かんなくなっちゃったでしょ。今から褒め落としたんだよ。
あれ何何、じゃあ聞きます聞きます。
なんだこの子、そう、あのそう、あ、そう、リスナー多分ね、これを聞いてるリスナーの皆さんには伝わってると思う。そのパッと見遠いんだけど話すと意外と近いっていう。
あ、ね、それはでもすごい言われます ね、すごい遠い人だと思ってたみたいな。
ね、
いや全然あの至近距離で、なんならこっちから行くみたいな。
至近距離ってなんだ。
至近距離で深いって。
そう、
はい、なんか昨日も、うん、そのビール乗り子だったんですけど、うん、ツイッターでまさかお見送りでビールのりこさんがハイタッチしてくれると思わなかったみたいな書いてくださってて、ウェイってやるよみたいな。
お見送りっていつのお見送り？
そう、試合が終わって、うん、皆さん会場から出ていくときに、私絶対挨拶で立ってるんですよ、ありがとうございましたって、うんうん、で勝ったときってハイタッチするんですよね。ね、それでうりこさんもやるんだみたいな。私はもう絶対いるようにしてます、うん、
他の人って誰がいるの？はい、そのありがとうございます、スタッフ一同みたいな、
社長とか、
社長、あ、ロボッツの偉い人、
はい、
はい、あ、
うんうん、
そんな感じなんだ。
そうなんですよ、うん、みんなでなんか喜びを分かち合おうみたいな感じで、
ハイタッチで、
はい、
いいね、なんかローカルのあったかさ。
そうですね、うん、大事にしていきたい。
そうさ、ロボッツの試合の日程をさ、そう、多分この辺で一回、
そうなんですよね、
切れるから、切れるから
次が。あれでも配信って
これがね1日分に流れてる、今話してるのは
12月はホームゲームが3回あって、うん、日にちにすると6日間もあるんですよ
ね。
でそのうちの2日間が神栖防災アリーナっていう神栖市の新しいアリーナなんですけど、うん、そこだとちょっと私は売り子はできないので、うん、あの会場にはいるので多分便利屋さんみたいな感じなんで何かしらしてると思うんですけど、
あ、じゃあ会場に行けばかすみちゃんいるの、
ね、います、ね、います、うん、はい、なんですけど21、22日、28、29日が私は売り越してます、うん、
21、22、
はい、
28、29、土日土日、
土日土日です、
がその水戸の、
はい、アダストリア水戸アリーナっていう新しく4月にできたばっかりの、う
ん、あ、でも超綺麗じゃん。
めちゃめちゃ綺麗です、ね、アリーナは本当に B1 でもいいぐらいのアリーナで、
そうなんだ、
なのでも
う
本当にオープニングとかも光と音、
うん、うわすごい楽しそう、
めちゃめちゃ楽しいです、エンターテインメントって感じなので、もうかっこいいですよ。
なんか一回さ、かおりちゃんと2人で見に行ったじゃん、
つくばカピオです、
カピオ、そう
なんかすごいエンターテインメント性が高いなと思ったの。
もう全然あれよりレベルアップしてます。
そうなの、
だいぶ違うと思います。
なんかそれだけでも見たいね。
うんうんうん、来てください本当に。
ビール飲みに。
ぜひ。
そこかって。
あとタクシー。
はい、何？何？香里ちゃんも飲むの？
飲まない。だから。
あ、そう、香里ちゃんがタクシーね。そういうこと、そういうことそういうこと。
高瀬タクシー。
高瀬タクシー。
はい、ということです。神栖がいつだっけ？
神栖が14、15です。
はい。で水戸が21、22、28、29。
はい。
ね、どっか行って。かすみちゃんに、まあ、神栖はいるけど、ビールはつがないけど、
そうなんですよ。
ね、水戸はいるから、
はい、
ビールついでもらいに。
キリンビールです。
はい。
よろしくお願いします。
売れちゃうな、キリンビール。
売れちゃう。あ、まあまあ、こんな、なんか、これだけでも前半が終わったわけなんだけれども。
あっという間。
はい、いかがでしたでしょうか。気になる方は、小沢かすみさんに会いたい。見たいという方はぜひぜひ茨城ロボッツの試合へ足へ運んでみてはいかがでしょうか。はい、16日配信分もこの後のレポートというか、内容が続きますので、そちらもお楽しみにしていてください。それではこの辺りで一曲聴いていただきましょう。劇団クリエオリジナルミュージカル、フクロウの住む町から、ここはふるさと、フクロウの住む町。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカが、とりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル
自由時間のコーナー。はい、自由時間のコーナーは映画を紹介するコーナーですね。はい、今回ご紹介する映画なんですけれども、前回配信時、次ぐらいは洋画にしようか、外国のものにしようかみたいな感じを言ったかな、言ってないかな、そんなこと言ったかもしれませんけれども、なんだかんだで邦画になっちゃいました。というのも、映画はいつも香里ちゃんと話して決めるんですけども、まあ、クリスマス映画がいいねっていうことでいろいろ探したんですけど、なんかその中で大笑いっていう言葉が入ってる映画がありまして、大笑いにも星は降るなりっていう映画を見ました。こちらを紹介していきたいと思います。はい、こちらの映画なんですけど、まあ福田組ですよ。まあピンとくる人は来ただろうし、何それっていう感じの人もいるかな。最近だとなんだろう、僕の知る限りだと銀魂とかかな。あとはまたあのジャンプの漫画になりますけど、サイキックスオンの災難とか、あのあたりを撮影した監督さんが率いる、まあ映画を作るチームというかですかね、山田孝之さんとかあれが出てるんですけども、まあこの映画何が面白いって山田孝之さんですよ。本当にあの映画見ながら僕メモるんですけど、この配信のためにね、すごい山田とか山田さんがやばいとか、もう山田さんばっかり書いてありましてまあ本当にそういう感じな映画なんですけれども、内容なんですけど、まあ大笑いっていうことで、場所は海です。海の家になりますかね。冒頭のシーンは、夏の終わりです。海の家が終わっちゃうよっていう8月31日から始まりまして、終わりますってなって時は飛びまして、クリスマスまで飛びます。そしてそのクリスマスに、そこで山田孝之さんとか、まあ若者が4人ぐらいバイトしてたわけですよ。その4人がなぜかその海の家、建てたまんまの海の家に集まってくるっていうところで、その話は進んでいくんですけども、なんで集まってきたかっていうと、そのバイトの中に戸田恵梨香さんが演ずる、女性、名前忘れちゃった、まあこう言ってんのマドンナ的な女性がいたわけですよ。その女の人から手紙をもらったっていうことでね、みんなウキウキしてテントに集まってくるんですけれども、まあその中でなんだろう、こうまずみんな集まってくるんだけど、自分だけが呼ばれていると思ってるわけなんですね。そうで、みんながいると、みんな邪魔なんですよ。それぞれ男たちは、4人の男たちは、まあ山田孝之さん、そして山本裕介さん、役名は全部忘れちゃいましたけどあとはもう一人、あごめんなさい出てこないとか、あと佐藤二朗さんがマスターだったりとか、佐藤二朗さんがいいんだ、またやばいんです、佐藤二朗さんが、もうそれやばいしとかしか言ってないんですけどそう、まあそんなんで話進んでいくんですけれども、そこに突然弁護士の人だ、安田健さんが出てきて、海の上ダメだよ、冬にこんな残ってじゃ撤去してくださいっていう話になってくるんですけれども、まあそれがね、いろいろ話が転んでいって、いろいろ面白いんです。いろいろしか言ってないけども。で、こう見ていく中で、まあ、あえてこの先は言わないんですけど、見ていく中で思ったのは、そのシーンがね、その、海の家からほとんど動かないんです。もう、その、撤去されない海の家の中で、バイト生だった若者4人と、マスターの佐藤二朗さんと、弁護士の安田健さん、ほぼこの6人で物語は進んでいくわけなんですけれども、あとムロツヨシさんなんかもいるんですけど、でなんかこれ芝居っぽいな、あまあ芝居っていうか演劇ですねにっぽいなと思って調べてみたところ、2006年に劇団ブラボーカンパニーさんっていうところで演劇として公演されていたみたいですね。それをその映画として上映しましたよっていうものなので、めちゃくちゃその舞台っぽいんですよ。うん、その映画的なその時間の突飛な移り変わりとかもほとんどなくて、演劇人としてこれ芝居としてやったら面白いなっていう風にして見てましたね。 その中でそういう風な視点で見ると、その役者さん一人一人の技量というかやり方というかがもう本当素晴らしくて、あの安田健さんなんですけど、最初弁護士さんとして出てくるんで、その海の家を撤去したいっていう目的で出てくるんですけども、その弁護士さんがそのそれぞれなんだろう、こう若者4人に対してマドンナ的女性をどれだけ好きだったのかとどれだけ好かれていたのかっていうのをこう検証していくわけですよ。そのマドンナに告白する権利は誰が持ってるのかっていうのを判断するために、客観的な第三者として。で、聞いていくうちに、そのなぜかその弁護士さんもそのマドンナのことを好きになるみたいなおかしな展開に行くわけなんですけれども、その表現ぶりが面白いというか、それがなんか役者として見てて面白いなっていう。あとやっぱり何回も言いますけど、山田孝之さんですよ。これにつけますよね。そのあの冒頭で出てくる山田孝之さんが演じるキャラクターとエンディングに向かう山田孝之さんのキャラクターが全く違うんですよ。あの例えば映画の冒頭シーンと最後のシーンだけ見ると、いやこれ違う作品だよねっていうぐらい全然違うんですけど、そのキャラクターの移り変わりが全く不自然さがないというか、見れちゃうんですよね。なんか不思議なもんで、あれすごいなと思って、まあ、そういう視点で見ました。あの単純に笑えます、バカだな男ってってあでもなんかいいなっていう、その夏っていうシーズンに青春を燃やしたそのバカな男たちの物語、一人の女の人に思いを馳せたバカな男たちっていう視点でも見れるので、単純に面白いんで、ぜひこれクリスマス前に見ていただけたらなと思います。はい、ということで、まあ、ちょっと役者視点が多かったですけれども、大笑いにも星は降るなりを紹介した映画のコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
二人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃ
この番組は、さっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ何すこんな
皆さん聞いてください
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、友を潮祭。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、友を潮祭。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。かおりちゃんのいない放送でしたけれども、まあゲストコーナーでたくさんね喋っていたので、まあまあいないけれども半分いたようなもんだかなって思いますね。はい、そして告知をちょっとしていきたいと思います。すでにご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、僕とかおりちゃん、そしてゲストの小沢かすみさんは茨城プロダクションというところに今所属というか、まあですかね、登録をしてタレント活動的なものをしています。茨城プロダクションというのは、茨城県内に今民放放送局がないんですよね。そこに民放放送局を立ち上げようという熱い情熱のもと、頑張っているプロダクションになります。はい、そしてこの茨城プロダクションなんですけれども、現在クラウドファンディングを行っております。はい、クラウドファンディング分かりますかね。その皆さんからご支援をいただき、そして、そのリターンをお返しするみたいなことなんですけれども、詳しくは茨城プロダクションとかで検索していただければホームページに飛びます。そこから、キャンプファイヤーというサイトにてクラウドファンディングのご支援を、募集していますので、そちらから閲覧いただいて、そしていろんなタレントがいろんなリターンを出しています。まあ僕も出しているんですけれども、そのこのリターンがいいなとか、このリターン、まあ支援してこのリターンが欲しいなとか、 そういうものがありましたらぜひぜひご支援を協力いただけたら嬉しく思いますので、ぜひぜひ検索してください。よろしくお願いします。はい、そしてエンディングの例のあれをかおりちゃんじゃなくて僕が読んでいきます。使えたらごめんなさいです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。言えた。はい、かおりちゃんじゃなくてもなんとか言えました。ありがとうございます。次回の配信も、ちょっとかおりちゃんはお休みになりますけれども、でもたっぷりゲストコーナーとかおりちゃんのコーナーで喋っていますので、次回の配信もお聞きください。そして次回の配信は今年最後の配信になりますので、ぜひぜひ皆さん、聞いてもらって良い年越しとクリスマスを迎えたらいいな、迎えられたらいいなと思っています。はい、それではお時間も差し迫ってきましたので、お別れの挨拶いきましょうかね。ラジオの前の皆さんも一緒によろしくお願いします。いきますよ、せーの、赴くままに。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。